この知識に満ちたモーセは急に私は語ることができません、何もできません、無理ですと告白するようになったのです。その時から彼は結局用いられるものになりました。数年の間、主を望み見、主の御心を行おうと努力し、主のためのことを気遣い救おうといたしたんですけど、皆自分の力で行いました。彼はそれをもちろん気がつかなかったんです。まあ信ずる者は皆何回もこの必要なショックを受けるべきなのではないでしょうか。真面目にやった、目的は別に間違っていなかったけど、ダメだった。なぜならば自分の力に頼ったからです。主はいてもいなくても何とかなったじゃないか。その時やっぱり主は必要なお方ではなく、単なる飾り物にすぎない。それを知ることとは確かに面白くないけど必要です。モーセはもう自分の力で、自分の努力で主に仕えることをしなくなりました。その結果からは主が全てのことを見てのうちに収め、取り行ってくださるということを身をもって体験するようになったのです。今や主が全てを行ってくださる。モーセに残された使命といえば、ただその主に忠実に従っていく、それだけ。出エジプト記の今読まれました箇所の中で3章の6節に次のように書かれています。また仰せられた、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イーサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。この全能なる命に満ちた清いお方を見る価値がないと彼はもちろん分かったのです。モーセに現れた神とはどういうお方だったのでしょうか。私はアブラハムの神であると主は自分自身を紹介してくださったのです。前に話したようにアブラハムの神とは何でもできるお方です。全能なるお方です。全能なる神、アブラハムの神が三つの目のもってモーセに現れたことをモーセは知りました。その一つは、アブラハムの神は全能の力を持って自分を救い出された。二つ目は、主なる神はその力を持って自分を選び出された、用いられるため。三番目に、アブラハムの神は全く準備を自分のためになしてくださるということ、この三つをモーセは確信するようになったのです。私を召してくださったお方とはアブラハムの神であり、何でもできるお方です。第2番目、私を召してくださった主なる神はイーサクの神ですとモーセは分かるようになったのです。イーサクの神とはよみがえるの神と呼ばれています。アブラハムの神は善のなるお方であり、イーサクの神はよみがえるの神です。まあ、イーサクの誕生は確かによみがえるの神のなされた奇跡でした。よみがえるの神はすでに年を老いて子を産めなくなった母サラから子供イーサクを産み出しました。彼女は旧知歳だったんです。まあ、このようにして生まれたイーサクが大きくなった時、主は父アブラハムに その子供イサクをモリアの山に連れてきて生贄として捧げようと命令なさったのです。まあイエス様の十字架もモリアの山にあったのです。まあアブラハムは主が死人の中から人をよみがえらせる力があると固く信じたから忠実に従ったのです。イサクを捧げるつもりでした。すなわちアブラハムは主がイサクをよみがえらせる力を持つお方であり、私はイサクを殺しても2票あるでしょう、彼をまたよみがえらせることができると確信したのであります。創世記の22章の17節に次のように書かれています。創世記22章の17節、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫の空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵のものを勝ち取るであろう。まあ、アブラハムはこの主の御言葉を疑おうとしなかったのです。笑い話じゃないかと思わなかったのです。素直に信じたのです。そして決して失望することを知らなかったのです。イサヤ書の6章の中で、まあ、似てる約束が書かれています。1125ページです。イサヤ書6章の22節です。最も小さいものも士族となり、最も弱いものも強国となる。時が来れば私主が速やかにそれをする。私がそれをする。人間はできないから、主は働くとありえないことが可能になります。弱き者を強くし、小さきものを大いなるものとするのは、よみがえるの神、イサクの神です。イサクの神が我々に語りかけてくださったなら、この素晴らしい主にすべてを任せましょう。モーセは、自分の選び出された主が、よみがえるの力を持つお方であることを確信したのです。死んで枯れてしまった骨のようなものでも主は生き返らせることができる。どんなに惨めに失敗してしまったものをも再び正しむることがお的になります。この主に信頼するならば、決して決して失望に終わることがない。不可能なことを可能にする、よみがえりの神です。モーセに出会った神とはこのイサクの神であり、よみがえりの神です。よみがえりの神がどこに現れるなのでしょうか。もしある人がもうゼロとなった時に、その人によみがえりの神が必ず現れてくださいます。モーセは全く失望し、全く空の器となり、完全に自分のすべてを主に明け渡したときに、よみがえりの主はモーセに現れたのです。ローマ人への手紙の4章の中で、アブラハムに現れた、それからモーセに現れたよみがえりの神について、次のように確証されています。270ページです。 おまし四章の中七節からお読みいたします。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方を見舞いでそうなのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって父母の体が死んだも同然であることと、サラの体の死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。まあ、我々について同じことが言われれば素晴らしいなのではないでしょうか。私たちは大体現実によって動かされている。いや無理、諦めた方がいいじゃないか。確かに現実を見るとそれは正しい結論でしょう。けども主を仰ぎ見ると、主の約束について考えると、やっぱり諦める必要はない。人間にとって不可能であっても主にとって不可能なことはない。まあ、アブラハムはこの態度を取ったから奇跡を経験しました。モーセも同じ態度を取ったから、やっぱり私を召してくださったお方とか蘇るの方です。御言葉に頼ると、まあ、生かされます。元気になれます。力も希望も喜びも湧いてきます。まあ、主なる神はご自分を表したいと望んでおられます。ですから人々を絶望の中に追いやります。人間は悩むと、いろんなことで苦しむと、それは全部主のせいです。もちろん天罰じゃない、持ち上がるためにどうしても必要な訓練であるからです。パウロは自分の経験について次のように書いたのです。コリント第2の手紙315ページです。コリント第2の手紙、よく読まれる、引用される素晴らしい箇所です。コリント第2の手紙1章315ページですね。1章の8節と9節をお読みいたします。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。もう終わり。パウロたちは確かに思ったでしょう。主はどうしてそんなことを許すなのか。私たちは自分のことを考えないで、イエス様の栄光だけ思いながら犠牲を払って、福音を述べ伝えるために歩いたのです。どうして耐えられないほどの圧迫を受けなくちゃいけないなのでしょうか。まあ、彼は後で分かったからこういうふうに書いたのです。これはもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。なるためなっていなかった。これもパウロは夢にも思ったことがない。我々は主に頼ったと彼は確信したんです。けどやっぱりたまに確かに主に頼ったけど、大体の場合は自分の力に頼ったと気がついた時、やっぱりちょっと驚いたでしょう。パウロたちも神による頼むものとならなければならなかったんです。